という題で宍戸久子牧師に説教をいただきます。
ペンテコステの聖霊降臨日の夕べを迎えました。父なる神様とイエス様の元から送られてきた聖霊に力づけられて、教会が誕生してからまだ20年経たない頃、コリントに建てられた神様の教会において一つの大きな問題が持ち上がっていました。で、教会全体が悲しみの海に沈んでしまうような出来事でした。で、今お聞きしましたコリントの信徒への手紙に2章の5節のところをもう一度読みします。悲しみの原因となった人がいれば、その人は私を悲しませたのではなく、大げさな表現は控えますが、あなた方すべてをある程度悲しませたのです。で、教会の中に教会全体を悲しませた人がいる、悲しみの原因となった人がいる。で、この人がどういう人であり、何をしたのか、どのように教会が悲しみを覚えたのか、よく分かっていません。で、教会の外でもめったにないような不道徳な事件を起こしたのだという人もいますが、はっきりはしていません。で、もしかしたらここにはっきりと記されていないということがパウロの配慮であったのかもしれないと思います。で、当時のコリント教会や周辺の教会ですね、またパウロの周囲の伝道者や親しいキリスト者たちというのは、このコリント教会の悲しみの出来事について本当によく知っていたのではないかと思います。あえてその内容を挙げる必要がないほどに知っていたからこそ、パウロはここで書いていないというふうに考えることもできるわけですが、今日の箇所を読んでいきますと、内容をはっきり記さないということがパウロの牧会者としての姿勢であり、教会の人たちへの思いやりであったのではないかと思えてきます。で、パウロはこの教会の悲しみの原因となった人のことで、涙の手紙と呼ばれることになる非常に厳しい内容が記されている、またパウロ自身涙を流しながら記した、そういう手紙を書きました。で、そしてこの悲しみの原因となった人が悔い改めるということを強く求めて、教会に対しても、その人の罪を曖昧にしないようにと姿勢を正すということを求めました。パウロ自身もこの出来事に深く心を傷つけられたというふうに想像されます。で、けれどもパウロ自身は、自分だけが傷を受けたのではないということを知っていました。大げさに聞こえるかもしれないけれども、この出来事はあなた方コリント教会全体を非常に悲しませる、そういう出来事だったというふうに、ここで言っています。で、どんな罪かはわからないんですけれども、それが伝道者パウロの福音宣教の志というものを痛ませる、またコリント教会の信仰を揺らがせるというのには十分であったということが確かのようです。キリストの十字架の贖いの御業を無にするようなあり方、罪許されたものとして正しく御心にかなうあり方を志そうとするのではない、あり方をしていたというわけです。それで、教会全体がこの悲しむことになったこの出来事というのを受けて、コリント教会は何らかの対処をしたようです。で、それは教会全体が何らかの罰を課したということのようです。で、6節に、その人には多数のものから受けたあの罰で十分ですというふうにあるところから、何らかの処罰が下されたということがわかります。で、もしかしたら教会が会期を行ったのかもしれませんが、それはよくわかりません。で、パウロとコリント教会は罪を犯したその人を見過ごしにはしませんでした。罰が下されましたけれども、パウロ自身はそれ以上その人を責めることを良しとしません。多くの人たちから受けたあの罰でもう十分だというふうに言います。で、私たちは誰もが大きな失敗をする可能性がありまして、 誰の心の中にも悪の根のようなものが潜んでいます。でその悪に染まってしまって教会を悲しませる行いをした人に、教会はどういうふうに接したらいいでしょうか。6節のこの言葉、パウロの言葉は、その人が悔い改めに導かれるということを願って教会が何らかの対処をし罰が下されたなら、それでもその人をそれ以上責めるべきではないと言っているように聞こえます。で、責めないばかりではありません。もう十分だというふうに言うだけでなくて、パウロはさらに踏み込んで罪を犯した人を許し、また力づけるべきだというふうに語ります。で、それが7節のところです。むしろあなた方はその人が悲しみに打ちのめされてしまわないように許して力づけるべきです。はっきりとここで許しなさい、力づけなさいというふうに勧めています。この許すべきというふうに言われる言葉は、恵みを示すという意味の言葉です。つまり罪を犯した人に恵みを示すように、そうすべきですと。その人の罪をもう問わないで忘れてやりなさいということもあるかもしれないんですけども、それ以上にその人に恵みを示すように、キリストの福音を示すようにということです。キリストが私たちの罪のために命を捨ててくださった、だから私たちに新しい命を与えられている、だから私たちは新しく生きていい、その福音を罪を犯した人にも伝えるべきだということになります。たとえどんなに大きな罪であっても、キリストの十字架の贖いによって示された神様の愛から漏れるものはありません。神様の許しの御心は大きく広いのだとすれば、私たちはそれを受け入れなくてはならないですし、私は許したのだというふうに神様が言ってくださって、イエス様が言ってくださっているのに、私は許さないというふうに言って御心に背いてはならないというふうにも言えます。で、昔ある人が大きな罪を犯して一定の社会的な制裁を受けたことがありました。で、その人について、私はあの人を励ましたり応援したりしているのだと、頑張ってほしいと思っているのだと語った人がいました。で、私はその言葉を聞いたときに、私自身は同じように思えない、共感できない、応援なんてしていいんだろうかというふうに感じたことがありました。私にとっては、あの人は応援されたり励まされたりされない人だと言われた方がずっと納得できたからです。応援しているという言葉は、その人を許しているから出てくる言葉なのではないかと思いました。そして改めて、罪を犯したその人を私自身は全く許していなかったということに気づかされることになりました。まるで私が何もかも知っていて、すべてを裁くことができる神のようになって、絶対に許されないのが正しい、すべての人とは言わないまでも多くの人はその人を許してはいけないと考えていたような気がします。そういうふうに言葉として思っていたわけ、言葉化して発言していたわけではないんですけれども、この別の人が私を応援してるんだという言葉を言ったときに、私自身はそれに全く共感できなかったというわけです。けれども、その人を許している人がいるということを知ったときに、神様は御子キリストの十字架によってその人をお許しになるのかもしれないというふうに驚きを持って知らされる、そういう経験をしました。いつも御言葉を語る立場にあって、許されている私たち、贖いの御業に入れられている私たちというふうに語りながら、それとこれとは別なんだと、許されないこともあるんじゃないかと、そういうふうに考えていたようだということに気づかされたわけです。パウロは許しなさいというだけでなく、 力づけるべきだというふうに語ります。この力づけるというのは元気づけるとか慰めるという意味の言葉です。失敗して多くの人から非難されて多くの人から罰を受けた人、その人を許してまた慰めて力づけてもう一度新しい人生へと送り出すべきだと、そういうふうにパウロは言います。罪を犯した人はもう二度と復帰することを許さないというのが私たちの社会の雰囲気のように思います。どこまでも不寛容な社会の中で寛容な心の大切さを語ると寛容さを示すことそれ自体が強く非難されたりというのが最近の傾向です。こうした現代の日本の社会を見たらパウロはどんなことを語るのだろうかというふうにも思います。で、許して力づけるべきだというふうにパウロが考えるその理由が直前のところに語られていまして、その人が悲しみに打ちのめされてしまわないようにというのがその理由です。打ちのめされると訳された言葉は海に飲まれるとか溺れるという意味の言葉です。ですから悲しみの海に溺れてしまわないように、深い悲しみのためにもはや立ち上がれないほどに沈んでしまわないように力づけ許すべきだと。一度罪を犯したらもうその後には二度とチャンスがないというふうに絶望する人間に対してパウロはその人が悲しみに打ちのめされていることを願わないと、その人が許されずに力づけられずに慰められることなく悲しみの海に溺れてしまうことがないように教会にはできることがあると、それはその人を許して力づけることだというふうに言います。私たちはこの時多くの人たちが声高に語る自己責任論というものや冷たい言葉の波の中で生きていますが、それとは別の新しい言葉を語るように御言葉を通して招かれています。キリストによる贖いの御業をそこに示された神様の愛を知るものだからこそ語り得る言葉があるはずです。罪を犯した人に罰は必要だと認めつつも、その人が回復されるのを願って許し、また慰め力づけるようにと。で、8節にはぜひともその人を愛するようにしてくださいというふうにもあります。愛するというふうに心に決めなさいと、私はそれを願うという言葉です。愛を示し愛を確信させて決心するのが、普通です。こんなにひどい罪を犯したのだから愛されなくて当然だというふうに言いたくもなります。けれどもパウロは逆で、罪を犯して自分など愛されなくて当然だと考える人に対してまだ愛されてるんだと、見捨てられてはいないんだと、そう確信させるようにと。一体それはどうしたら可能なんでしょうか。で、続く9節に、私が前に手紙を書いたのもあなた方が万事について従順であるかどうかを試すためでしたというふうにあります。で、万事について従順であるかというふうに聞きますと、君主に支配されて、がんじがらめになっている人のようなイメージも湧きますけれども、これはもちろん神様に対してすべての点において従順であるかどうかを示すということです。で、涙の手紙をパウロが書いたのはすべての点でコリント教会の人たちが神様に、また御子キリストに従順であるかどうかを試すためだったと。で、罪を犯した人を許し力づけ愛することができるのだとしたら、それは神様への従順によって可能になると。もし私たちがすべてのことにおいて神様に従順であるのならば、あなたは罪を犯した人を許し力づけ愛することができる。キリストが十字架によってすべての罪を許してくださったと、この確信にどこまでも生きるならば、必ず罪ある人を許し弱った人を力づけ 愛される値打ちがないと嘆く人を愛することができる。それがパウロの確信でした。で、そしてパウロはそういうふうに進めただけではなくて、私も許しますというふうにはっきり宣言します。それが10節のところです。あなた方が何かのことで許す相手は私も許します。私が何かのことで人を許したとすれば、それはキリストの前であなた方のために許したのです。コリント教会の人たちもその人を許すように、私も許します。そしてそうできるのはキリストの前において、キリストによってすべての人が許されるからだと。キリストが十字架上で、父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのです、取りなしの祈りを捧げてくださった、その彼らとは私たちすべてのもののことです。キリストのこの許しから漏れる人はいません。キリストが私は許すというふうにおっしゃって十字架に向かってくださり、神様が愛を示してくださっているのに、私たちがそれを拒否できるわけはありません。私たち自身がこのキリストの許しを無条件にいただいているものです。誰がこの救いから漏れることがあるでしょうか。で、それでも私たちが意固地になって絶対許さないと固くなになることがあるとすれば、それはサタンの思うつぼです。サタンは私たちが許さない決心をしたり、許されるはずがないと考えて心を動かさずにいたり、許されてはいけないなどと正義感を振りかざして裁いているのを見て喜んでいるのです。救いに預かっているのに、その救いを自ら捨てるような在り方をしていて、サタンの友となろうとしているかのようであるからです。11節です。私たちがそうするのはサタンにつけ込まれないためです。サタンのやり口は心得ているからです。サタンのやり口とは何でしょうか。キリストの救い、神様の愛から私たちを引き離し、その人は救われるはずがないと考えるようになる、そういう人が増えたらサタンは嬉しいわけです。神様の愛にも限界があると。キリストの十字架の御業においても救われない人が少しは出てくるんじゃないかと、こういった神様の愛を小さくすること、十字架の贖いを弱く頼りのない完全でないものに思わせること、それがサタンのやり口です。神様は誰よりもその人の罪の、私たち一人一人の罪の本質を知っておられます。そして私たちが神様の救いから漏れないように、神様の愛のもとにとどまり続けるように願ってくださいます。最初の教会が直面したこの罪の問題、不寛容な社会の中で私たちもつい神のような立場に立って裁いてしまいそうになります。しかし自分についても他者についても、教会の中の兄弟姉妹についても、教会の外にいる大勢の人についても、キリストの十字架によって贖われない罪はないことを信じ続け、この想像もつかない神様の大きな愛を何とかして伝えていきたいと思います。イエス様はファリサイ派のシモンに、許されることの少ないものは愛することも少ないというふうにおっしゃいました。計り知れない愛によって許された私たちの取るべき道は明らかです。私たち一人一人の力は小さいものですが、恐れるな小さな群れよと神様が励ましてくださっています。聖霊のお力を受けて立ち上がることを許され、祈って歩んだ弟子たちのように、世々の教会を形作ったキリスト者のように、神様の愛をどこまでも証ししてそれぞれの働きに当たりたいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。 ペンテコステの夕べにこのようにして再び集められて、共に礼拝を捧げして新しい1週間を始める幸いに預からせていただき、心より感謝いたします。聖霊を送ってくださって、弟子たちが本当に力を受けて教会が誕生しましてから2000年が過ぎ、私たちもまた今も聖霊なる神様が私たち一人一人に宿ってくださって、またこの教会に風のように吹いてくださって、私たちを御言葉を求める者へと変えてくださっていますことを本当に感謝いたします。どうか私たちが救いを与えられ、罪の許しを与えられた、また新しくされた者として、多くの人たちと共に罪の許しを信じて歩むことができますようにお導きください。多くの人たちが悲しみの中にあって、また恨みや怒りや誰かを責めることで毎日を過ごすような社会の中にあって、どうか神様、私たちがどのように生きるべきかを示してください。また私たちの一日一日の歩みを通して神様の愛を少しでも伝えることができますように、聖霊の導きをお願いいたします。教会に連なるすべての方たちがそのような使命を与えられているお一人お一人として、新しい一週間を歩み出すことができますように、また御言葉を聞く機会をがなかなか持てない人たちがおられますが、どうかお一人お一人を励まし支えてください。御言葉を聞く場へとどうか招いていただけますようにお願いいたします。時と場所とさまざまな状況とが整えられますように、病の中にある方たち、またその支えておられる家族の方たち、お一人お一人を神様が力づけお支えくださいますようにお願いいたします。日本の各地に、また世界の各地に建てられています一つ一つの教会が御言葉によって励まされて、この一週間を歩めますように導いてください。イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。